はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、ちょっとなんか外がいまいちお天気悪いっぽくって、ちょっとねどんよりした感じですけれども、まあこんな日もね、我々ちゃんとした、大人はですね、一生懸命頑張、ちゃんとしてる子供も頑張らなければなりませんので、こういう時こそね、もうでも水曜日でかなりだるい感じもするんですけれども、まあそういう時こそ、皆さん頑張りましょうということで、今日はですね、まだ、ちょっとお笑いのお話続きます。どうもね、とにかく私商売とかね、みんなが健全にご飯を食べていくということについて、ちょっと異常に興味がある人でして、だから、お笑い芸人という人種、お笑い芸人という方々がですね、ドーンと売れたにもかかわらずパーッと消えていく、この構図というのがどうも見ていて耐えられない。まあ私編集者体質というのはですね、基本的にこう困ってる人を見たらもうなんていうの、救わずには折れないとか、才能があって売れてない人を見ると救わずには折れないとかね、そういういわゆるおかん体質の人だと思うんですね。なんていうのかな、またにチンポがあろうがなかろうがおかん体質でないとちょっと編集者というのは難しいのかもしれないなというふうにまあ思ったりしますですよ。編集者の中にはですね、仕事なかなか書かない作家さんをですね、お家に住まわせて、面倒を見てるみたいな人もいて、いや、すげえなと。編集者というのは、まあ、本当にね、タイプが人それぞれですけども、詰まるところですね、私の定義する編集者というのは、本を作るために何でもする人というのが編集者の定義なので、まあ、いろいろやり方があるわけですけれども、とにかく話を元に戻しますとですね、みんな、お笑い芸人の人ももちろん私もそうですけど、売れたいと思ってこう頑張るわけじゃないですか、日々。で、やっと売れた、万歳という風になって、なったにもかかわらず、あっという間に消える。消えるというか、あっという間にテレビとかからお呼びがかかんなくなっちゃったり、なんかしたりっていうのは、どうよこれと思ってしまうわけですね。だってねえ、私悲観的すぎますかね。いやでもせっかく頑張ってきたのにね、あっという間にこう半年も経たずにテレビから消えてしまうのであれば、俺の人生何だったの的に思うお笑い芸人の人がこういっぱいいてもおかしくないですよね。いや不思議なのはね、努力がすぐに報われるわけではないなんてことは私もいい大人ですからよくわかっているつもりなんですけれども、それにしたってね、早く消えすぎないかと。だって誰もが知ってるお笑い芸人がもうなんていうのかな、こう半年とか一年ぐらいでもうすごい古くなっちゃう、そんな人いたねえ、わら終わりみたいな、それではちょっとあまりに寂しくないかと。私がよく話す話ですけれども、金ちゃん。私80年代ね、9時には寝ろとかいうご家庭だったんですけども、まあ、母の機嫌が良かったりすると、金ちゃんの番組見れたんで、萩本欽一さんですよ。金ちゃんの番組、金どんとか、金どことか、金ちゃんの週刊金曜日とか、大体あの時週3日レギュラーがあったのかな。で、特にね、金どんと金どこはね、もう死ぬほど笑ったんですよ。笑い死ぬかと思いましたよ。それぐらいね、こう、面白かったのに、金ちゃんのギャグってね、今見ると全く笑えないんですよね。ただ、誤解しないでほしいな、萩本欽一さんは、未だにコメディアンとしてやってらっしゃるし、なんていうのか、やっぱり時代の勢いってあるわけですよ。今、ひょうきん族見ても正直言ってね、全然笑えないんですけど、あれはあれで一時代を築いた。少なくとも半年とかじゃ終わってないんですよ。だから、お笑いの基準、 トークとかじゃないですよ。お笑いの基準自体は、そんなに1年半年でホイホイと変わらない気がするんですね。なのに、お笑い芸人というのは、パッと出て、パッとなぜ消えるのかっていうのが、正直、不思議でならないわけです。で、お笑い芸人が長持ちするためには、ある程度、こう、同じネタを何回、テレビとかにかけても、こう、笑ってもらえるという前提が必要なわけですよ。そうですよね。だから、前回のお話では、舞台を、みんなが見に、舞台とかライブとか、あんまりそれが見に行かなくなって、テレビが浸透しすぎたから、いわゆる、テレビ、いわゆる、一過性のファンじゃないファン。こういう言い方するとすごい嫌なんですけど、まあ、本当のファンというものが、醸成されにくい雰囲気になってきたんじゃないのという話はちょっとしたんですけども、じゃあ、それに、対してですね、だから今テレビは、お笑いのネタをですね、ゲート見ずに情報として、こう、消費しているっていう話をこの間いたしましたけれども、じゃあ、歌はどうなんだろうと思ったわけですね。歌番組、今で、まあ昔よりだいぶ多分減ったとは思いますけど、まだまだ歌番組は健在でございます。いろんなところ、私すいません。本当に、何十年、十何年見てないんですけど、まあ、ミュージックステーション今でもやってんでしょ？タモリさんの。とか、まあ、いろいろ歌番組ってあるじゃないですか。のど自慢もあるし、あれ歌番組かって言ってまた微妙ですけども。まあ、私の時はですね、トップ10があって、ベスト10があって、夜のヒットスタジオがあって、お前一体何年前の話をしてるんだと突っ込まれてしまうかもしれませんけど、すいません。まあ、とにかく歌番組というのは今でも存在しますし、ラジオでも、リクエストというのをかける習慣はまだまだ残っている。で、歌は、なんていうのかな、何回聞いてもいいわけじゃないですか。例えばですよ、TBS が出資した映画の主題歌っていうのを TBS ラジオは延々かけるわけですよ。それで、宇宙戦艦ヤマトの時は死ぬほど聞きましたよ。もうええわーいというふうに、思うくらい、なんていうんですか、宇宙戦艦ヤマトの音楽ばっかり聞かされてね、かなりぐんにゅりしましたけども、まあ結局、あれ、いつの間に終わったの的な感じになっちゃいましたけど、結局実写ヤマトはね、なんていうか、ヒットしたんですかね。まあまあ、まずまずヒットしたという話は、まあ聞いてはおりますけれども、まあ、私の身の回りで見に行った人は映画評論家さん以外いないという、なんかかなり、ごめんなさい、漫画家の差し押さえさんが見に行ってました。でも、彼は褒めてらっしゃいましたよ。まあ、詳しくはね、本人から聞くとしてね、実写版ヤマトについては、こう、いい意味で語りたいことがいっぱいあるそうですから、まあ、それはユーストリームでね、またの機会に、お話しいただくとしましてですね、なんて言うんでしょう。で、歌とお笑いですよ。で、歌は何回聞いても飽きない。飽きないっていうか、飽きるんですけど、まあ、飽き度が、まあ、漫才よりは全然、現代のテレビにおいても、少ない。何度も、例えば、テレビとかでね、次はなんとかさんの新曲です、どうぞ的なコーナーが新曲発売とともに、わーっと流されるわけじゃないですか。あ、わかった！つまり、コマーシャリズムと直結してるってことなんですか？いや、今、自分で思いついたんですけど。で、結局ね、お笑いに対して人がどう思うかっていう感覚自体は、多分、これ多分です、本当に。そんなにね、この人類始まって以来ね、そんなに変わってきてないと思うんですよ。だから、お笑いっていうものはどうもね、雰囲気で笑うところあるじゃないですか。お亡くなりになった、桂枝雀さんが、落語でね、言ってましたけど、さあ、笑わせてもらおうか、という、こう、 力んでいる人を笑わすのはかなり難しいと。さあ、楽しく笑いましょうみたいに、もう最初から笑う気分で来た人は笑わすの簡単と。だってそうですよね。よく考えたらコミケだって、さあ、もうお金使いましょう。まあ、すいません。コミケをそういう言い方すると良くないのは分かってますけど、まあ事実なんで言わせてもらいますと、もう同人誌を買おうという気満々の人が来て、だからじゃあ言い方変えましょう。観光地のお土産物屋みたいなもので、観光地に行ったら絶対お土産は買いたいわけですよ。だから、帰ってくるとなんでこんなもの買っちゃったんだ、的な、すんげえ超くだらないものを買ってしまうこともある。で、なんつうんですか、そういうことがあるわけですよ。なんでわしはこんなものを買ってしまったのだという、まあ、お悩みもありますけれども、それは、こう、買いたいという欲望がですね、なせる技でございますね。食ったら、これは、三浦淳さんが嫌げ物シリーズでよくやってらっしゃいますのでね、詳しくはそちらを見ていただいて、なんでこんなものが買ってしまったんだ的なお土産は皆さん、こう胸に手を当ててみるとね、一つや二つは思いつくはずでございます。まあそういうわけでですね、なんでしょう、お話を忘れてしまいました。そう。だから、でね、歌の場合は、はっと今思いついたんですけど、例えば宇宙戦艦ヤマトが、何度もかかってた。それは、TBS ラジオで、私は、ラジオしか今家にないんで、ラジオ、TBS が出資したから TBS ラジオでガンガンかける。それはですね、仮に、聴取者、ラジオ、まあ、リスナーのことですよね。リスナーが、ヤマトは飽きたというメールを一生懸命仮に送ったとしても、それは、無視されて、延々とこう、ヤマトが流れるわけです。で、なんでヤマトが流れるかって言ったら、宣伝のためですからね。TBS さんとしてお金を取り戻さなければならない。で、で、曲ですけど、まあ、リクエストとかいうのは別として、なんていうのかな、一番多い歌番組での紹介は、それではなんとかさんが今月発売する、今月の何月何日発売する新曲です。なんとかです。どうぞー的なのがあるわけじゃないですか。だから、それは、なんていうのかな、宣伝なわけですよね。多分、私、音楽業界全く詳しくないですけど、音楽番組っていうのは、裏で、悪い意味じゃないですよ。裏で、売り込み合戦があるんですよ。次、うちのなんとかが出す新しい、曲なんですけど、どうぞこれよろしくお願いします。営業は悪いことではありません。まず、知っていただかないとね、いいものも売れない。もちろん悪いものも売れない。だから、知っていただくということで、営業というのは別に裏取引とかそういうわけじゃないですよ。営業というのは大事なことです。どんなにいいものでも皆さんに知られないことにはね、営業も始まりませんから。まあそういうわけで、多分裏で、うちこういう本、曲出したんですけど、次のなんとかで、お願いしますよ、みたいな、そういうことは絶対ある。で、そういうのが各局で繰り広げられると、この時期は、なんとかの新曲のなんとかがガンガン流れる時期みたいな、そういうのがあるわけですよ。で、なんていうのかな、だからね、歌に関しては、視聴者よりも、こう、スポンサーサイド、もしくはテレビ局サイドの都合で決まっている。でも、それは別に悪いことではないです。で、だからこう、なんていうのかな、聞く方も、それは不自然に思わないわけだし、それが実際にいい営業、なんていうかな、売り上げの成績に対していい、風に働くことは多い。で、あとですね、そうですね、それ以外でも、音楽というのは、お笑いとかの、いわゆる、喋り物と違っ って、こう、なんでしょう。ちょっと説明が難しいですけども、なんでしょうね。何度も聞いても、全然おかしくはないじゃないですか。で、あんまりにもね、シングルをリピートしすぎるとなんかぐんにょりするっていう経験私もありますけれども、少なくとも何回も聞くことが前提になっている。で、それでも全く構わないわけです。で、でも実はね、落語の CD だって何回も聞くことあるじゃないですか。まあ私落語好きだから落語って言いましたけれども、面白い落語の CD だったら何回も何回も繰り返すことだってあるし、それもおかしい話ではない。だから、そこのね、説明がうまくもできないですけども、音楽、だから、多分音楽と落語とかお笑いとかそういうものってのは脳みその違う部分刺激しているんでしょうけど、そこまではちょっとわかりませんけど、少なくとも、同じものを聞いて、それほど不都合が生じるということは実際にはないわけであります。ただ、なんていうのかな、飽きが来るのが早いという、可能性もありますけれども、少なくとも半、なんていうのかな、いろいろローテーションを組めば、その落語家に半年で飽きるということは全然ないわけであります。テープで聞いてる分にはね、この人のじゃあ違う何を聞こうという。で、そういう意味では、なんていうのかな、落語とか、いわゆる、歌と、いわゆるお笑いとか落語とか、手のトーク、芸、というのに、実は境目はないはず。単にそれは思考の問題ですからね。歌好きな人も。私の知り合いで歌謡曲一切聴かないって人いますからね。クラシックしか聴かない。歌謡曲、ポップス一切聴かないって人いますから。まあまあ、いろんな人がいるなぁと思いましたけども。まあ落語だって聴かない人もいるでしょうけど、私の周り落語好きばっかりなので、落語はこう、一生懸命、聴いたりする。で、そういう人は別に同じ人の落語新章なら新章、なんていうのかな、新潮なら新潮、ね、まあいっぱい落語家さんいらっしゃいますけど、まあ聞いて飽きないわけであります。で、その意味では歌と他のものっていうのは対等なわけですね。で、大きく違ってくるのが、その一つのネタ、もしくは歌の場合は曲ですね。にかかる、多分、プロジェクトの費用が多分全然違ってくる。もちろん私、お笑いを全く軽視しているわけではなく、なんていうのかな、お笑いだっていいネタを仕込むには、すごく時間がかかります。ただ、お笑いのネタを仕込むのに何十人でって話はあんまり聞かないですよ。で、歌を作る場合には、まあ作曲する人がいたら、まあ、歌う人本人がね、やるシンガーソングライターという方もいらっしゃいますけど、まあ作曲する人、作詞する人、歌う人、楽器演奏する人、で、まあ楽器演奏する人が何人もいて、で、コーラスの人がいて、で、プロデューサーがいて、ディレクターがいて、で、営業の人がいて、で、わーっといっぱいの人が関わる。だから、一回で使い捨てにするのはまずいから、売れなくてはって言って、こう皆さん、まあ、CD で売ったりね、営業したり、曲、ラジオとかでかけてもらって売れるようにお願いしたり、まあ、手この手で、こう、投資した金額を回収しなければならない。だから、こう、テレビとか、ラジオとかでも、繰り返し、なんていうのかな、配信っていうか、放送されるわけであります。で、一つ言えるのはね、歌というのは、細切れで配信しやすい、配信っていうか放送しやすいわけですよ。だから、さっき言った宇宙戦艦ヤマトがガンガンかかってうざーいって話をしたんですけど、曲だとね、それでは宇宙戦艦ヤマトのテーマに、なんだっけ、テーマを流しながら、それでは交通情報ですとかできるわけですよ。だけど、 なんとか漫才師なんとかかんとかさんの漫才を流しながら交通情報ですっていうのはできない。なぜかというと、そこで語られてる意味自体が、あのね、面白さだから、声聞こえなくなっちゃったら面白くないわけですよ。だから、曲というのは細切れでかけやすいから、あの、そういうキャンペーンは打ちやすいというのはありますよね。で、なんていうのかな。まあ、映画だったらダイジェスト版を作って CM で流したりする。で、お笑いとか漫才とかコントとかだと、そう、そういうことってちょっとしにくいわけですよね。なので、関わってる人の数が段違い、全然違ってくる。特に、最近お笑い番組予算ものすごく削られてますから、以前のドリフターズなんかはもうすごい練り込んだコントをやってましたけど、ある時からひょうきん族系の、あの、ハプニング系のコントというのがすごく増えてきた。あれが、お笑いのトーク家の、今思えばね、お笑いのトーク家の、こう、始まりだったのではないかと、まあちょっと思ったりするわけですけれども、まあそういうわけでですね、歌は、歌を何度も書けるというのは飽きる飽きないの問題もありますけれども、商業的にそういう構造になってるわけですね。で、まあそうなんですけど、今話したことだと、こう、じゃあなぜ歌詞はあっという間に消えないのという、お話になりますけれども、どうなんでしょうね。音楽業界っていうのは、ほとんどの人がまあ消えてるわけですよ。ずーっと残ってる人というのはごくごく稀。で、お笑い芸人との比率というのは比べたことはありませんけれども、基本、こう、出てきた芸人というのは、基本最後に売れ残った強者が、売れ残った強者じゃなくて、生き残った強者が生き残り、音楽業界も、ほとんどが、基本消えているわけでございます。ただ、その消える頻度がね、お笑い芸人の場合は頂点を極めても、この、消える、パッと消えるときは消える。という点が、なんていうのかな、気の毒でもあり、不思議なところでもあるわけでございます。ただ、今ちょっと思いついたんだけど、頂点極めた人がパッと消えるってことは逆に、新しい人、もう出やすい状況であるということなんですよ。ということはですね、お笑い芸人がパッと使い捨てられてしまうことを裏返すと、常にみんな新しい芸人さん、フレッシュな芸人さんを求めているからではないかなという、前向きな考えもできるわけです。まあ、なんていうの、頂点を極めた人はずーっと頂点でいたいでしょうけれども、まあそれはそれで実は実害が結構あったり、するので、どちらがいいかというのは、実は一概には、またまあ見る側の立場としてはね、一概には言えない。あと、お笑い芸人さんとしても、常に新人にチャンスがあるということになりますから、それ自体は結構歓迎、新人さんからはね、歓迎される事態なのではないかなというふうに思います。この、すいません、結論が出ませんでしたけれども、歌とお笑いの比較というのは、機会があったらもう一度お話ししたいと思います。まあ、なぜね、お笑いは何度なんていうのかな、歌はなぜ何度も何度も同じネタが流れるのかという、歌はなんで同じものを何回流してもいいのかというのは漫画で、江口久さんが書いて昔おられましたけれどもね。まあ、そういういろいろ難しい問題って言っても、ね、今世間を騒がせている原発とかのニュースに比べればはるかに軽い事柄ではありますけれども、歌とお笑い、お笑い芸人がなぜすぐ消えるのかという話はですね、もうちょっとしばらく考えてみたいと思います。すいません、結論が出ませんでしたけども、今日はこのぐらいにしたいと思います。いつもお付き合いいただきましてありがとうございます。明日、木曜日の午後、4時、16時からですね、いつものように渋谷のユーストリームスタジオから、6時間半生配信をいたしますので、お時間ある方はどうぞご覧になってください。 今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。